ヨハネの福音書の学びを続けています。特に13章からは後半ということで、特に十字架につけられる前日の出来事、最後の晩餐と呼ばれているその中で行われた、また語られた出来事を見てきていますが、今日で16章の最後でイエス様が弟子たちに対して最後の教えをされた、そのメッセージは終わりになります。17章になりますとイエス様の今度は祈りが書かれており、そして18章からはゲッセマネの園で逮捕され十字架へと一歩一歩近づく、そんな様子が書かれていくことになります。さあ、ということで今日はね、イエス様の今まで語られてきた教えの最後ということで、少し復習をしてから、見ていきたいと思いますが、13章の最初、覚えていらっしゃる方がいますでしょうか。一節から13節見てみたいと思います。このようなことが書かれていました。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示された。父のもとに行くべき自分の時が来たので、まさに十字架につけられ父の身元に戻っていく、そのような時が来たので何をされたか、イエス様はその愛を残るところなく示された。ではどのようにその残るところなく愛を示されたのか、それが13節に書いてある代表的な出来事です。それはイエス様が、普通ならばその家のしもべが、奴隷がするべき来客者の足を洗って拭ってあげるというおもてなしを、主である神であるイエス様が自らひざまずき、弟子たちの足を一人ずつ取り洗い清めたという、先足と呼ばれている出来事を通して使えるということ、そして愛ということを自ら示されました。そのような行為を経て、イエス様が弟子たちに与えられた戒めとは、13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、神であるイエス様が弟子たちの足を洗われたように、あなた方も互いに愛し合いなさいということを新しい戒めとして教えられています。そして14章になりますと、イエス様は弟子たちに言われます。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、そのように告げて、お話が続きますけれども、その中でも特に強調されているポイントとして私たちが見てきたのは、15章に書いてあるブドウの木の例えですよね。ブドウの木に枝がとどまっているときに豊かな実を実らすことができるように、あなた方もブドウの木である私に、イエス・キリストにとどまっていなさい、とどまり続けなさい、そのようなチャレンジでした。そしてまたイエス様は自分が父のもとに戻ったときに、父に助け主なる聖霊をあなた方に送るよう願いしておきますと言われたように、聖霊が与えられるということでした。ここに互いにという教えの、形があるわけですよね。あなた方が私を愛し、私を信じ、私にとどまり続けるならば、私はあなた方に あなた方のうちにいつまでもおられる聖霊なる神を送る、ね、互いにとどまるということを教えておられるわけなんですね。まあ、このようにイエス様はこれから自分が弟子たちの前からいなくなる、そして十字架という大きな試練、そしてそれに伴い弟子たちもさまざまな迫害試練に直面する、そんな大きな出来事を前にイエス様が与えられたチャレンジとは、互いに愛し合いなさい、そしてとどまりなさい、私を信じなさいというこのことでした。まあ、確かに互いに愛し合うということ、愛を実践するということ、それがイエス様と弟子たちの関係の中にあっても、夫婦の関係の中にあっても、家族の中にある愛であっても、友人の間の愛であっても、またこのような教会の交わりの中にあっても、何の問題もないときは、私たちは愛し合うということは意外と簡単にできるのかな、むしろ喜んで愛を示し愛を受ける、そのようなことができるのかと思います。しかし問題は、イエス様が弟子たちにチャレンジを与えるように、これから大きな試練、何か問題に直面するときに、それでもあなた方は互いに愛し合いなさいと言われているわけなんですよね。私たちも平穏なときならまだしも、問題が起こったときに、何か愛するということに難しさを感じるときに、愛するということは大きなチャレンジになるのではないでしょうか。またとどまり続けなさいとイエス様は言われてますけれども、何もないときは喜んでイエス様あなたを信じますと私たちはとどまるでしょう。しかし私たちの思いをはるかに超えるような試練や困難や不安や恐れ、怒り、悲しみ、そのようなものに直面するときに、私たちは心を騒がせ、そして私たちの信仰も問われると思うんです。信じとどまり続けるのではなく、あたふたしてしまい、見えない神を信じるのではなく、見える自分自身であったり、この世にあるものに頼りたくなってしまう、そんな弱さが私たちにもあるのではないでしょうか。ですからイエス様は平穏時じゃないんです。これから大きな試練が起ころうとしている弟子たちに対して、あなた方に問われていることは、それでも互いに愛し合うということ、愛を実践するということ、それから信仰を失わないで私を信じ続けなさい、そのようなメッセージを弟子たちに語ったわけなんです。まあ、そのような教えを受けて、今日は、イエス様がその教えを閉じようとされている、まさに最後に目を向けていきたいと思います。もう一度皆さんで33節を、お読みしたいと思います。3、はい、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。もう皆さんがご存知である、この今月の暗唱聖句であるこの箇所ですけれども、イエスはここではっきりと、イエス様ははっきりと宣言されています。私はすでに世に勝ったのです。勝利宣言でありますが、では世に勝ったと言われるこのイエス様の本当の意味は何に勝ったのか、世に勝ったとはどのような意味なのか考えてまいりたいと思いますが、何に勝ったか、世という言葉は、聖書に出てくるときは大体、イエス様、神様の御心に反対するものであり、その反対するものとはまさに、サタンが象徴されますが、サタンとの戦い、この世の暗闇との戦いに勝利したということであります。まあ、その戦いに関しましては、創世記へと 遡りますが、創世記3章でサタンが、蛇に扮したサタンがアダムとエバを巧みに惑わし罪を犯させます。そして罪を犯したアダムとエバ、そして惑わしたこの蛇サタンに対して、特にサタンに対してイエス神はこう言われているんですよね。創世記の3章15節、私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。お前とは、惑わした蛇、すなわちサタンに対して神様がお前と言っています。そしてお前と女の間に、お前と女の子孫との間にと言われていますが、女の子孫とはまさにマリアの子として誕生するイエス様のことを、イエス・キリストのことを指しており、そしてそのイエス・キリストはに対してサタンはかかとに噛みつく程度でありますが、イエス様はサタンのかかとに噛みつき返すどころではなく、何と書いてあるでしょうか。お前の頭を踏み砕く。まさにかかとに噛みつくサタンに対して頭を踏み砕く徹底的な勝利を収めるということを、まさにこの創世記の3章で予言してあることなんです。そして実際にイエス様は十字架においてこのサタンへの大きな勝利を収めていくことになるわけなのですが、そこで出てくるのが十字架というテーマなんです。どのようにこの勝利を収められたのかというと、十字架なんですよね。それで少し今日の箇所を遡りたいと思いますが、20節からどのようなことが書かれているのか少し見ていきたいと思います。20節から22節をご覧ください。イエス様は弟子たちにこう呼ばれています。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。イエス様が弟子たちに教えられる中に、誠に誠にと繰り返し語られる時には、何か大切なこと、伝えたいことを強調される時に言われる表現であります。ですからイエス様はここで大切なことを教えようとされているわけですが、何を教えられているのかと言いますと、まさにイエス様が治める勝利に関してのことであります。しかし見ていきますと、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あれ、イエス様が勝利されるのではないのか、でもなぜ勝利されるにもかかわらず私たちは嘆き悲しむのか、そしてイエスの敵である世が喜ぶのか、逆ではないかと私たちは思うわけです。 イエス様が勝利するならば、弟子の私たちである私たちがその勝利に喜び、そして負けた世が悲しむはずであるわけなんです。なぜに私たちが悲しみ世が喜ぶのか。しかし続きを見ますと、あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。悲しみから喜びへと変わる、この逆転がここで教えられています。まさにこれが十字架のことであるわけなんです。十字架とはイエス・キリストがその十字架の上で処刑されるわけです。そしてこの世はそのイエスを十字架につけ、そして葬り、大勝利を収めたと勘違いし喜ぶわけです。しかしそこで悲しみ、すべてが終わるのではなく、その3日後にイエスが死から復活されることにより、その大きな悲しみが今度は大きな喜びへと変えられていく。そして十字架の上で何が起こったのかと言いますと、イエスは、この世はイエスを十字架に追いやり、そして十字架の上で処刑し、そしてイエスを死へと葬りましたが、実は十字架の上においてイエスが死なれたということは、私たちの罪の身代わりとなって、私たちのために十字架につけられたということであり、そのイエスの身代わりによって私たちの、そしてあなたの罪が許されたということなのです。実に複雑でありますが、十字架という、そしてイエスの死という大きな悲しみ、そして患難を通して、実は私たちと神様との関係を引き裂こうとしているこの世の力、すなわちサタンの策略にイエス様は十字架を通して勝利をされたということなのです。ですから、その喜びをあなた方から奪い去る者はもういないと言われているわけなんです。その喜びとは何なのか。それは私たちと神様とのつながりです。罪があっては私たちは神とのつながることができない。しかし罪許された私たちは神様とつながることができる。そして神様とのつながりの中で私たちは新しい命、そしてその命に生きる喜びを経験することができるからなのです。これが苦しみの先に、悲しみの先に喜びがある、勝利があるということなのか、勝利があるということを教えているわけなんです。私たちの命が誕生するときも、この世の与えられて肉体的な命が誕生するときも、ここには生みの苦しみがあると言われています。しかし生みの苦しみの後にも新しい命が誕生すると、そこにはもう言い表すことのない喜びが湧き上がるように、私たちの人生の中にもいろいろな苦しみ、困難があり、その困難の行き着く先には死という究極的な、誰も避けることのできない試練、苦しみという現実があります。しかしそのような悲しみの先にも喜びが 待っている。なぜなら神との関係の中に私たちは新しい命、ヨハネの福音書では永遠の命と言われていますが、新しい命の中に生きることができる、いやすでにもうその命が始まっているということを確信することができるからです。イエスは弟子たちに言われています。あなた方は世にあっては患難があります。あなた方は世にあっては患難があります。これがイエスキリストを信じ従う弟子たちの歩む現実でもあるわけなのです。キリストの弟子としてさまざまな患難、苦しみ、問題に直面する現実があります。まさにこの弟子たちもこれからさまざまな試練を経て、そして弟子たちの多くは信仰のゆえに処刑されるという殉教を経験することになるわけです。そして私たちは患難という問題に直面するときに、その問題の大きさに苦しさに、もし私たちがクリスチャンでなければ、イエスを信じていなければどれだけ楽だったことか、こんな苦しみ、こんな葛藤はイエスキリストを信じていなければきっと経験していなかったのではないかと、そのような葛藤を、心の中の葛藤を経験していくことになるでしょう。そして私たちはそのような中でもだえるわけです。しかし聖書は約束しておられます。ローマの8章37節からご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ローマ8章37節、3、はい。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。すごい約束ではないでしょうか。私たちは圧倒的な、圧倒的な神の愛の中に入れられており、その愛はどのような困難、試練さえも、高さも深さも、どのような被造物であったとしても、この世にあるものであっても、その神の愛から私たちを引き離すことはないと約束されているのです。なぜならこのために、私たちの絶対的なつながりの中に、その関係の中に導いてくださるために、イエス・キリストがあなたのために、私のために十字架にかかり、勝利を収めてくださったからです。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。なんという大きな約束ではないでしょうか。私たちはこのイエスキリストの、私はすでに世にあって勝利しているのです、勝ったのです、この宣言を私たちの希望、確信として、これからいろいろな出来事が私たちの前にはあるでしょう。しかしその先にこの希望、確信を見据えて歩んでいきたいと思います。そしてその勝利のために、イエス様ご自身が私たちのために通ってくださった十字架という確かな、その勝利の印を私たちは私たちの後ろに 確信し、キリストが与える平安の中をご一緒に今週も歩んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りしたいと思います。どうぞそれぞれが応答の祈りを主の御前に今お捧げください。天の地なる神様、あなたが与えてくださっている約束を、そして勝利の宣言を覚えて心から感謝いたします。私はすでに世に勝ったのです。勝利を収めておられるイエス様に私たちがとどまり続けるときに、私たちはこの世の何者もその愛から引き離すことがないということを覚えて感謝いたします。どうぞその約束の中に、その確信の中に平安を持って安心を持ってあなたと共に歩み続けていくことができますように、勇敢にその道のりを進んでいくことができますように、どうぞお導きください。今日のこの御言葉を心から感謝し、この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。